山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は011-622-2222 番、そして番組へのファックスは011-622-2223 番、メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
山花明日もいい天気は、個性豊かな8チーム16人が毎週交代で、楽しい放送をお送りいたします。さて、むねちゃん、
はい、
今回は記念すべき第50回目の放送ですね。
そう、とうとう50回になりました。
いやいや、とうとうじゃない。
ありがとうございます。
1周年です。
1周年、
はい、
間もなく、
はい、
今あの卒業シーズンですが、我々のこの山花明日もいい天気、進級できそうですか？
できるんじゃないでしょうか。
そうですか、
はい、
はい、
大丈夫ですね、
はい、あと1周年記念で何か胸ちゃん考えていることを、
いや、何かね、この間もねちょっとあったんだけど、思い切ってほら山花のね今問題になってる市電、
はい、
あれを活用することとこのラジオを結びつけると、
はい、
さてということになると、ああ、はい、どんなアイデアになりますか？
まずは自然貸し切りで、車中生中継、
はい、
いいですね。ぜひやって、
なんとか技術的にできるかと、これからの研究で
だいぶお金がかかる
かかるか、それはそれでまた考えましょう。
予定がなんかだいたい1周年記念特別放送は、
そうですね、あの4月からですね番組少し変えまして、固定化するということで、
はい、
各チームが、奇数月偶数月分かれて、その第1週第2週とそういうふうに固定していきまして、うん、
はいはい、
実はですね第5週という、1年4回あるんですね、
はいはい、
その4、ある5週目をですね特別な使い方ということで、
なるほど、
ヤマハで一番大事な路面電車、まあ、今市電って言ってますけどね、はい、まあ、市役所も路面電車って言い換えてきてるけども、それを存続を願う、あるいは延伸願う、まあ、それにはどうしたらいいだろうっていうことを集中的にやろうかと、
は
あ
は
あ、でその第1回目になりますんで、今のアイデアを生かして、
はあ、なるほど、
市電を貸し切って、
はい、
皆さん一緒に乗って、それがなおかつピタリと中継、生中継ができるといいなと。これはこれからちょっと皆さん牛耳陣の
大変ですね、
うん、できなければ、はい、録音中お金がなければそれもできないと、まあこれまたこれからの話ですね、
はいはい、そうすると、1周年記念の特別番組は、こうご期待ということで、皆さんお待ちください。さて今夜の話題ですが、むねちゃん、
はい、
親子で楽しむお話とピアノコンサート、
はい
はい、これちょっとね、あの実はこの放送前に昨日北海道新聞の夕刊で載ってしまいましてね、
は
い、
そうです、
先を越されちゃいましたな。
そうです、
まずは新聞の後ですが、今日はじっくりとその、うん、イベントのご紹介などをいただきます、
はい、
そして、そのスペシャルゲスト、今日はお二人をお招きしておりますが、その楽しいおしゃべりと今日は名曲を、流すと、はい、そういう、予定でおります、
はい、 格調高い番組ですね今日はね、はい、
そうなるとよろしいんですね、はい、それじゃあ、米子さん1曲目早速お願いいたします。今日は素晴らしいお客様をお招きしております。親子で楽しむお話とピアノコンサート、こういうイベントが、あるんですが、その今日はプロピアニストの岡本恵里さん、そしてお話の方の NHK アナウンサーの村上里和さんをお招きいたしました。どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
さて、エリちゃん、
はい、
ちゃん付けでいきますね
、
はい、今のバックで流れましたが、1曲目は岡本さんの、
はい、2年前なんですけれども、近代美術館でミュージアムコンサートというのが開催されてまして、ジャンコクトー展という記念行事があって、その中でジャンコクトーとゆかりのあるフランス6人組という人たちの作品を手掛けたコンサートというのを依頼されたんですけれども、でそのフランス6人組ととても親しかったエディック・サティという人のグノシェーヌという曲をオープニングで弾いたんですが、今流せていただいたのがその曲です。
はい、非常に、本当に私もプロかどうかと思う、今のが聞いていてうっとりっていうんじゃなくて、なんていうんでしょうかね、今の時間ですから皆さんまだお休みにならないように、さてその お話し会じゃないけど、
はい、
弓語りっていうのを私聞いたことがあるんですが、うん、お話とピアノで、今度は里和ちゃんっていうの、
はい、
ちょっとそれぞれ、紹介をご自分で、自己紹介的にやっていただきたいんですが、です
ね、この年になって里和ちゃんと呼ばれるのもとてもちょっと恥ずかしい感じがありますが朽木さんと長北さんにだったらそう呼ばれてもしょうがないかなっていう理由があって、それはまた後でですね今 NHK 札幌放送局でアナウンサーをしております村上里和と申します。
はい、
今日はお招きいただきましてというかちょっと売り込みもあったんですがよろしくお願いいたします。はい、岡本さんもう一度フルネームで、
はい、岡本恵里と申します。とてもこのカロスに近いところに住んでおります。
そうですね、
はい、歩いてまいりました。私は4人子供がおりまして、うん、母親業をしながらピアノも弾きという、うん、二足わらじでこの何年か過ごしております。
4人いるってすごいですよね。
表彰ものです。
そうですよね。私も本当3人ぐらい欲しかったんですけど、一応1人です。
いや実はね、里和ちゃんがさっきプロローグね読んでくださったのは、はい、いつもはこのスタッフの中でやったんですが、今日は特別にうちのアナウンサーに読んでいただいて、
緊張しましたね。
最後のエンディングもお願いしてますんで、お楽しみに。
バラしちゃいましたね。実は先ほどね、私たちは、
はい、
むねちゃんとなおちゃんですので、
むねちゃん、
お互いにそういうことで、今日はちゃん付けでいきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速そのイベントの内容ですかね、はい、ちょっとご紹介いただけますか。
去年の6月からスタートしたんですけれども、ちょうど私がこのさっき申し上げましたフランス6人組のコンサートをきっかけに、ゾウのババールというプーランクの作品があるということが分かったんですね。それでそれは本当にピアノとナレーターのために書かれた作品であって、はあはあ、でまあ、仕事柄やっぱりピアノを弾くことがもう常で、ただ子供たちには夜寝る前にこう本を読んで聞かせるってことをこうずっとしてきたものですから、何かこう仕事を生かしてこう子供たちにこう役立つことがないかなと思ったところにその作品に出会ったものですから、これをやっぱりやりたいなっていう気持ちが起きて、うんうんうん、でそのピアノの作品をこうやっているうちに、このナレーターのぜひ語りのプロにやっていただきたいなということに思い立ったんですね、はい、うん、それでこう一番身近だったのが NHK で、
はい、
でかつお母さんであるというとピッと来たのが村上さんだったんです。
光栄です。
この間のコンサートのご案内方々、そのこともこうしたためてお手紙をぶつけながら差し上げて、それが光栄にも中野さんからお便りをいただいて、ぜひやってくださるということになったんですね。
二人の出会いはそういうところで、でお話とピアノのコンサートというボランティア活動を、うん、まあ、母親として二人で意気投合したところもあったので、うん、子どもたちのためにやりたいねということで、うん、練習をして始めたのが去年の6月で、で今回のイベントというのは、うん、それをですね、はい、初めて山花地区でやらせていただくことになったんです。はい、
第6回目
6回目です。はい、今度の土曜日3月17日、午後1時からなんですが、山花柏児童会館の体育館で、150人ぐらいの方に来ていただいて、入場無料でですね、うん、このお話とピアノのコンサートを、開催しますので、ぜひたくさんの地域の方たちに親子で、ね、遊びに来ていただきたいですし、うん、小学生で子どもたちだけで来てくれてもとっても嬉しいなと思います。
あさってですね。
そうなんです、
ね、
はい、
それこそ無料と言いましたけども、何か整理券。
あ、そうなんです、山花柏児童館に連絡をしていただいて、
はい、
整理券を配布してくださっているので、はい、それをもらって、当日来ていただければと思います。
でも150人ずいぶん入る
ずいぶん入るんですね。
ね、広いとこですね。あの部屋ね、広い。うん、
子供たちがねバスケットしたりしてる部屋なんですよね、うん、そこにこう絨毯敷いてこう座って切っていただくような形になると思います。
その演目がですね、
はい、
2つあるんですね。
はい、
ちょっとなんかその用意もできてるようですから、ちょっとちょっとそれを聞きながらお話し進めていきましょうか。用意できます。
前にやった時の様子をではここで聞いていただきます。
大きな森の国で小さな象が生まれた。名前はババール。母さんはこの子が可愛くてたまらない。ゆりかごゆらゆら鼻で揺すって年々子守歌を口ずさみながら優しく寝かしつけてやるのだった。
今、
はい、
これが前回の
時計台去年の
時計台ボールで、
はい、
ああそうですか、
はい、
今朗読があって、
はい、
そしてそのピアノ
の演奏があって
お客様というこの時の対象はどうですか。
この時は、うん、本当もう
赤ちゃん連れのお子さん、
ね、2ヶ月ぐらいの赤ちゃんを抱っこして来てくださったお母さんからやっぱり小学生ぐらいまででしたかね、
うんうん、でも一人で大人の方がポツンといらしたりとか、
うんはい、
そういう朗読のコンサートっていうのがすごく楽しみにされている方が、うんうんうん、そういう情報を求めていらしたりとかいうことも後で聞きました、
うんうん、さっきむねちゃんね、
うん、
そのお母さんが寝かせるときにお話をしてくれたと、
うん、
私もその思いを今ちょっと聞いていて、佐藤ちゃん言ってたねそういうことで、しかもまあしかも贅沢に今はピアノ、でも昔はただお話で
、
ね、その次何って言いながらなかなか寝なかったっていう話も聞いたことあります。ムネちゃんそういう
なんか、ね、僕自身のじゃ僕が子供たちに話したのはもう毎晩定番があって、それは今もって子供たちも覚えてる、
ね、何をお話ししてたんですか。
ジュゲムジュゲムとかね、
六
地蔵さんとかね、
六地蔵さん
雑巾がれんやなって話ですね、はい、あれですね、
これは他局ですが、日本昔話っていうい い番組ありましたかね、
ってやつですね、
そうですね、やっぱりそういうのが、今の時代、
うん、
もっと多くね皆さんに、うん、聞いていただくというか、そういう機会がねあればと思いますよね、
うん、そうですね、本当こう耳で聞いて
でその世界をこう自分の、ね、頭の中で想像するっていうことってすごく楽しいとね、
うんうん、今すごく映像が入ってしまって、うん
はい、
それじゃなくてこう耳と正解音楽を見ながら、うん、こう自分でこう感性を作り育てていくってことが、うんうん、私としては願っていることですね、
うん
うんうん
今うちの孫あたり見てるとやっぱりテレビだもんね火事についてるもん
ねそうですよね、うん、テレビにテレビゲームに、
うんうん
ね、
そっか、
うん、
やっぱりあのいや僕なんかはですね、この象のババール、
うん、
で、まあ、ちょっと今お話聞いたら、お母さんが撃たれちゃう反対にね
そうなんです
でそういうこと今聞いてうんなるほどその時に子供たちの目
うん、
聞いてる子どもたちの目はねどんな目をしてるんだろう、ねそれこそ効果音が入るわけじゃないでしょうけども、その打たれた時のピアノなんかがババーンとこう行くのかわからないけど、
ああ
そうですか、うんはい、そうするときにその子どもたちの目っていうのがさそのえっとかねうーん悲しそうな感じとかまあ、実際やってる時にそういう反応を見ながらやられるわけでしょ、う
ん、最初はね本当余裕がなくてもう必死だったんですよねだけどやっぱり回を重ねるごとにちょっとこう子どもたちの様子を見たりとかするともう真剣な、ね、目でコーチーってこう聞いてくれてる様子とかあるともう嬉しくって間違いそうになっちゃう
それがありますね一回養護学校でやった時はやっぱりあのすごくこう体でね表現していましたからすごくそれが分かって嬉しかった
すごい声も出してねあーって声出したり動いたりねわーって喜ぶな声出してくれたり
すごく表現が素直ですね
嬉しいですよね
あの今実はこのスタジオにはコマーシャルと一生懸命読んでいただく、
はい
2人の若いお嬢さんに来ていただいてるんです
おいくつなんですか
ね、うん、ちょっとお聞きしようかな今おいくつなんですかなんて聞かれたよ
19です
で今実はほら
どうしよう
って感じ、
はい、
むねちゃんがね今子供にそういうお話をしてたっていうことをなんか言ってたけど、うんはいどうかなそんな後口さん、
はい、
お話聞いておねむねむっていう覚えあるかな
ありますあの童話の絵本なんですけど、うん、あのディズニーから出てる絵本があったんですけど、うん、それ買ってもらってシンデレラとか白雪姫とかよく小さい頃読んでもらいました、
うん、広島さんはは
いすごい読んでもらって母が忙しい時があったのであのテープに録音してもらってずっとずっと何回も聞いてました
本当そうかあなるほどはいありがとうねなるほどね
テープに録音してくれたのお母さん、いいお母さんですね
あのやはりあのね19歳の今の方それから、お互いにまあ年で顔を見合わせましたがそれでもやはり幼い時のそういう、うん、覚えてるわけですよね、
う
ん、ですから非常に貴重なこの、お話とピアノのコンサート
いやー、ね、そういう風になってくれると本当に嬉しいなと思いますねこれをきっかけになんか他の、ね、象のババルの次の物語も読んでみようかなとか、うん、嵐の夜にの続きも自分で読んでみようかなってこう、うん、興味を、ね、持ってもらえたり
そうです、ねね、
ピアノももっと、ね、聞いてみたいっていうふうに思ってくれると嬉しいな、う
ん、でもあの先ほど里和ちゃんが初めて山花地区で、
ええ、はい
できるのでというね
そうなんです
やはり会場の問題ありますか
はい、やっぱり岡本さんはピアニストなので、ま、できればその本当のピアノで弾きたいところなんですよね、うんうん、だから一番今までやってきたのは宮の森小学校って大抵グランドピアノがあるので、うん、体育館もあるし、うん、たくさん人も入れるので、はい、そういう意味では宮の森小学校とか、うん、工業中学校、うんうん、あと 時計台はあのグランドピアノがあったので、うん、そちらを選んだり、
養護、うん、学校もありましたね。
養護学校もね、グランドピアノがあって、でもそうじゃなくてこう電子ピアノの、今回は電子ピアノなんですが、
です
これはこれでですね、
う
ん、またいろんな音色をこう電子的に出せたりするの で、ね、まあ、また表情が、ね、ついて面白いですね。
う
ん、
そうですね。
そうなると、ね、今の山原小学校の校長先生が音楽をつの先生だったのが校長先生になったという珍しいコースなんで、その先生のいらっしゃる間に一度山原小学校へ、
ちょっと、ぜひお気に入りください。
校長室行ってみますか。
企画書持ってきます。
それじゃあせっかくですから、あのこの放送を お聞きの方でぜひうちの会場を使ってくれと、そういう方おられましたら、ラジオカロスの山花明日もいい天気、こちらの方にご連絡いただければ、
はい、
ね、嬉しいですよね、
はい、
ぜひお待ちしております。皆様ぜひご協力の方をお願いいたします。
お願いします。
それじゃあ、ちょっと
菅井ビル、ディノスのルベサ様からのお知らせです。みんなで遊ぼう菅井。菅井は遊びのエンターティナー。大勢で楽しむなら、ボーリング、カラオケ、菅井ビルならコズミックボール。ディノスのルベサなら、パーティーボーリング。知的なスポーツ、ビリヤード、ダーツ。面白い映画がいっぱい、菅井シネプレックス。ゆったりくつろぐなら、漫画喫茶。菅井ビルは、南三条西一丁目。ディノスのルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も菅井でリフレッシュ。小学校の教室を使って、あなたのやりたいことを探してみませんか？あけぼの解明者様からのお知らせです。あけぼの解明者では、地域の方々や子どもたち、市民活動を行う方々の交流の場、活動拠点作りをしています。放課後や土日の子どもたちのたまり場として、図書室を開放したり、ご年配の方がお茶を飲みながら仲間と雑談をしたり、碁や将棋などを楽しんでいただける茶の間を設置。昔懐かしいぬくもりのある木の床の小学校で、子供だったあの頃を思い出してみませんか？図書室、あけぼのサロンは無料。茶の間は200円から。昼食は予約制です。場所は、札幌市中央区南11条西9丁目 4-1。 開館時間は朝9時から夜0時、一部夜6時までとなっております。予約お問い合わせの電話番号は 011-552-8087、 011-552-8087 です。ぜひご利用ください。
今コマーシャルを読んでいただいているのは、今は後口さん、先に読んでいただきましたが後口さん、はい、どうもありがとう。
お上手ですね。すご
ありがとうございます。
プロに褒められたね。もう一人コマーシャルを読んでくれるお嬢さんは、後口さんの後だけども平島さん。
平島です。
はい、よろしくお願いしますね。
ます、
もう準備はできてますか？
はい、
読むのはまだもうちょっと先かな、うん、
はい、
はい、
もうちょっと先ですね。
はい、それでは
昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて、74年になりました。お料理仕出し、丸源。お祝いごと、仏事を中心に、心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-100-750、0120-100-750、750でございます。 お電話お待ちしております。地元山花に密着し、20数年にわたり建築業などを営む板谷興産株式会社、建築設計を主体に住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。もう一つユニークなのは健康食品林原プロポリスの販売です。場所は札幌市中央区南16条西8丁目 2-20。 お問い合わせのお電話は 011-511-8952 011-511-8952。 ファックスは 011-511-8711 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。大事なスポンサーとして東トンデン通りの安田拓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南十条西9丁目 1-3。 お問い合わせは 011-511-0457 011-511-0457 です。お電話お待ちしております。
どうもありがとうございました。今読んでいただいたのが、平島さんでした。はい、はい、どうもありがとう。
ありがとうございました。平島さんも大変お上手で綺麗な声でしたね、うん、
あら、またまたプロに褒められちゃいました。一生懸命勉強してください。はい